東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
この番組はビデオグラファー映像作家の山本佑が映画や映像の話題ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本佑でございます。さあ寒い日々が続きます。去年の12月ぐらいからねずーっと寒くってね、なんだろう、今年の1月2月ね、ちょっとずーっと寒い日続いてますけれど、春どうなっちゃうんでしょうかね。去年の春をねもう思い出したくもない去年の春、もうコロナね落ち着いてもらいたいと思うんですけれど、まあちょっとはね皆さんも、ステイホーム慣れてきたかなと思います。今年ならではのね楽しみ方、少し考えていきたいなと思っております。番組では皆様からのコメントやいいねメールなど募集しています。教えてタスク先生で検索していただくとレディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますのでそこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net タスクアットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生第46回目放送、お絵かきムービークリエイター始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターストーク。このコーナーは山本佑とつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味をお聞きするコーナーでございます。はい、今年もやってまいりました、クリエイターズトーク。今年はですね、僕もいろんなことにまた挑戦していきたいなと思っているんですけれど、僕が今年挑戦したいと思っているのはお絵かきでございます。描きたかったんですよ本当は。なかなかね絵を描くっていうのがねまたちょっと敷居が高くって、一応こうモーショングラフィックさせてもらっている立場としてはね、なんか絵描けるんでしょとか言われたりするんですけれど、これがね全然できなくって、ちょっとね今日は僕はねこうゲストの方にちょっとこの教えを請いたいと思うんです。絵を描く楽しみもそうですし、汚い絵をきれいにしていくね、僕のこの汚い絵をきれいにしていく方法なんかもねいろいろとお聞きしていきたいなと思っております。お絵描き界の巨匠でございます。それでは今回のゲストご紹介してまいりましょう。ご自身がグラフィックデザイナーにして動画クリエイター、さまざまな、メディアスタイルを確立してどんどん活動していくお絵かきムービークリエイターの木村千鶴さんでございます。
どうもはじめまして、木村千鶴です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで木村千鶴さん、ちょっと簡単に自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
あ、はい、私は一人起業家さんに向けた、10分間の、人生ストーリーを描いた追いかきムービーを作ることで、はいはい、ファン作りをしてお手伝いをしている仕事をしています。
ファン作りのお手伝いか。
はい、
なるほど。
ほうほうほうほう。
お絵描きムービークリエイター、ちょっとごめん自己紹介がいきなりぶっ飛ぶけど、はい、お絵描きムービークリエイターって何？
あ、そうですね、うん、ホワイトボードに、マジックで、ボードマーカーで、手書きで描いていくんですけど、その絵とともにナレーション、自分のナレーションを入れながら、こう描いては消して描いては消してっていう、
ほうほうほう、
ついつい目が離せなくなってしまう仕組みになっているっていう、はい、まあ、手書きのイラストがあるので温かみがある、アニメーションになりますね。
なるほど。で、はい、ホワイトボードで描いていく、はい、その描いていく様を動画で撮っておく、
はい、そうですね。
でそれを、まあ、早回しかな、
はい、
早回しでそれにナレーションを入れて、
はい、
っていうのを全部ワンストップでやってしまう。
そうですね、すごい結構スピード感はあると思う。
めちゃめちゃすごいなそれは。えそれじゃあ絵が描けて、それでナレーションもできて、はい、シナリオ構成もできて、
はい、
で動画も撮れちゃうという、
はい、
何なんですかあなたは。
はい、あのストーリーが一番か、うん、あの人をあの、うん、引きつけるというか、うん、心を動かすことができると思うので、
うんうん、
一番ストーリーに価値を置いてます。
はあはあはあ、ストーリーも自分でお作りになられる。
はい、そうですね。
お絵描きムービークリエイターシナリオライター。
そうですね、はい、
すごいな。ちょっと待って、どっから突っ込んでいいんだろうこの方が。まずちょっとごめん、僕、はい、じゃあ僕の人生をこう10分で、はい、紹介してもらうとしたらどのようになるんでしょう。どのようにこう発注したら、お願いしたらいいんでしょう。
どのように発注した、まずそうですね、はい、タスク先生の、はい、まあ、人生を、はい、あのヒアリングさせていただくことから。
いいの、そんなはしたないこと言って。
はい、それあのヒアリングをした後に、
うんうん、
あのこちらで、うん、あの魅力的なシナリオに、あ
のなるの、なるの本当に。
させていただきます。
本当かよ。
はい、タスク先生もファンがいらっしゃるかと思います。
いやいや、とんでもございません。そう、10分間にも、でも結構、まあ、僕もね、はい、あの映像のお仕事させてもらって、まあ、絵コンテとか書かせてもらってるけど、
はい、
10分のシナリオって結構大変じゃない。
あ、そうですね、3000文字、
うんうんうん、
3500文字とか
大体それぐらいになるんですよ。確かに、はい、
そうですね、
そう、3500文字って、はい、結構実は結構難しい尺で、
はい、
その人生一人分を語るには短すぎるし、
はい、
ちょっとこう中途半端にするとすごくダラダラと長くなっちゃうし、
はい、
なんだろう、ここって結構力量のいる、ね、はい、文字数だと思うんですけれど、
はい、
そこはどのようにこうなんか波乱万丈のこう起承転結をつけているんでしょうか。
は
い、
そこはですね、うん、あのもうストーリーブランディングというものを学び、
おストーリーブランディング、
はい、はい、あのあとは心理トリガーですね。
心理トリガー、なんかいっぱい出てきたな。
いろいろ仕組みを入れて、
ほう、
独自の仕組みを入れて作っております。
全然打ち合わせと違う内容出てきたな。心理トリガーにして何、もう一個なんだっけ。
もう一個はストーリーブランディング。
ストーリーブランディングか、ちょっと待って、こう食いつきたいとこいっぱい出てきたんだけど。まあ、いろんなものを、はい、じゃあ全部それ勉強したの。
あ、勉強しております。うん、はい、うん、
へえ、じゃあいわゆる普通のシナリオライティングとはちょっと違うんだ。
そうですね、はい、
なるほど。ここってもっと掘り下げていく、後半のコーナーでちょっとイラストとかね、動画の方もお聞きしたいんだけど、
はい、
こうストーリーがねメインだというからには、こうやっぱりそこ、はい、なんだろう、まあ、本当に例えば僕の人生だとすると、はい、まあ、47年間生きておりますけれど、
はい、
これを例えば僕が木村さんにお話をしたとすると、
はい、
まずどっからこう着手してシナリオを起こしていくの。
着手して、そうですね、うん、
まず僕がこう延々と僕の47年間のはしたない人生をこうあなたにすべて赤裸々にこう話しましたと、
はい、
あなたは逃げていきませんでしたと、
はい、
これを何とかしてくださいと言ったらどうします。
そうですね、まずあのタスク先生の伝えたい核のメッセージを、うん、まあ、こちらで捉えまして。
捉えられるかな。
なかなか難しいと思います。
まあ捉えたとしよう、
はいはい、そうですね、そこから、まあ、今までの出来事、
うん、
関連する出来事、
うん、
まあ、人生山あり谷ありあるかと思うんですけども、
うん、
そこをあの何でしょう、使っていくんですけど、
うんうんうん、
そこはあの秘密になってるんですね。
秘密なんだな、秘密なんだな、
はい、そこはちょっと言えない
ん
ですけど、
なんてこった、なんてこった。でもさ、まあ、秘密のところはまあ言えないにしても、
はい、
なんだろう、大体、まあ、僕はさておき、
はい、
僕はさておき、
はい、
一般的にこう人生の中の、
はい、
そのなんだろう、大イベントとか、
はい、
こう一大転機って大体こう決まってるというか、
はい、
例えば大学入学だったり 新、
はい、
あの新卒か入社であったり、
はい、
まあ、転職とか、あと結婚とかかな、はい、特に女性だと、
はい、
大体こう決まってるじゃないですか、
はい、
でこういうところにフォーカスをしていくの、それともなんかそれ以外のところを掘り下げていったりする、なんかその辺ってこう決まり事とかあったりするの。
はい、そうですね、やはりあのなんでしょう、自分のサービスを売るにあたって、うん、その方が、まあ、自分と同じ経験をしているっていうことが結構あの大きいかと思うんですね、共感するにあたり、
うんうん、
そういう自分 の、 あの今まで、まあ、失敗したことも成功したことも、
うん、
あの全部見せていくことで、
うん、
あのなんでしょう、親近感が湧いたりとか、
うんうん、
あのあこの人も同じ経験をして乗り越えたんだなっていうのが伝わって、
うん、
あのその方に会ってみたいとか、
うんうん、
あの仕事を依頼してみたいとか、うん、そういうふうなあの 流れになるように。
なるほど、
はい、ストーリーを作っています。
最後はそうか、仕事を依頼したいと思わせるようなファン作りが するため の、 その動画だもんね、
はい、
なるほどな。 そうですね、その人のなんだろう、お仕事をサポートする動画、ブランディングのための動画を作るっていうところですもんね、
はいはい、
それを専門的に学んでストーリーが作れるようになって、はい、さらにイラストも描いてくれちゃって動画にもしてくれる、はい、なんですごい人なんでしょうあなたは。すごいな。これはちょっと皆さんね、このラジオ聞いてる方ぜひね、こう木村千鶴さんという名前ね覚えておいてください。これは素晴らしいことですよ。ぜひぜひ。これお願いするときはどうすればいいの？
あ、また私に直接ご連絡いただければと思います。
木村千鶴で検索すればよろしいんでしょうか？
そうですね、
出てくる本当に。それでさあ今だ、さあ今だ、どこでアピールすればいい？
はい、準備しておきます。
それは、うん、はい、またいつか、はい、僕を経由してか何かでね、これラジオ聞いてる方は、お願いしたい方は連絡をいただければと思います、
はい、
ということで、まあ、木村千鶴さんにはね、これからちょっとこの後のコーナーでも、はい、どうしてこうお絵描きムービークリエイターになったのかとか、まあ、
はい、
今ねストーリーの話でしたけど、
はい、
イラストとか、動画の魅力についてもちょっと語っていただきたいなと思っております、
はい、
というわけで後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、ということで以上クリエイターズトークのコーナーでございました。それでは CM に参りましょう。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか？
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎、星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
逃げろ！
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ、
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能イブ、そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクとゲストがこのテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。はい、今もね CM に流れておりましたフランケンアイズ、なんでしょうね、やっぱこのザイオンさんという方がね書かれている小説でラジオドラマ、ね、今日の木村千鶴さんもそうですけれど、ご自身でねこう作品を作って、それをこうメディア展開して、でそれをこう人に届けていくということがね、結構ワンストップでできちゃう方っていうのが今どんどん増えてるなと思うんですよね。 なので、まあ、僕もねちょっと負けないように頑張っていきたいなと思うんですけれど、まあ、そのザイオンさんのこうフランケンアイズも聞いていただきたいですし、ぜひちょっと木村千鶴さんにはこの後そのメディア展開がご自身でできてしまうこのパワーっていうのをね、どこから出てきてるのかっていうのをちょっと詳しくお聞きしていきたいなというふうに思っております。ということで今回のテーマはこちら、フリーで生きていく魅力、こちらについて、木村千鶴さんと語っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで、
はい、
ちょっとねさっき自己紹介あんまり詳しく聞けてなかったんですが、はい、はい、木村さんまずね、はい、どうしてこの仕事に就いたのかとか、その辺ちょっと詳しくお聞かせ願ってもよろしいでしょうか。
あ、そうですね、
はい、
もともとグラフィックデザインの仕事、フリーランス、会社員からフリーランスとしてもやってきたんですけど、
うんうん、
そこでメインでやってたのが、うん、ネットショップの商品画像を改善するっていう、うんうん、仕事をしてました。
はいはい、
一旦、まあ、外注さんとかで画像を作ったけれども、うん、魅力がもっと、もっと伝えられるんじゃないかっていうことで、うんうんうん、どうしたらもっと売れますかということで、うん、ご相談を受けて改善をするっていうのをしてたので、
うんうん、
それで売り上げが変えたこと、画像を変えたことで売り上げが伸びたっていうことがあったので、
うんうんうんうん、
これは伝え方なんだなっていうのが分かりまして、
うんうんうん、
はい、それでその後動画で商品の魅力も伝えたいっていうことで、うん、動画の仕事もいただくようになったんですけど、
うんうん、
それで何かこう表現方法、いい表現方法はないかなっていうのを探していた時に、
うんうん、
たまたま YouTube の、
うん、
広告ですかね、
はいはい、
で出会ったのがお絵かきムービーだったんです、
ね、へ、お絵かき、はい、お絵かきムービーって出会うもんなんだ。
あ、はい、出会いました。
出会うんだ、
はい、
他にやってる方はいるのか、なんか僕初めて見たんだけど、
はい、たくさんいらっしゃいます。
あ、いるんだ、はい、まあ、今ねディレクターさんも言ったけど、鉄拳、昔 の鉄拳のイメージが僕にはあるんだけど、
はい、
こう芸人さんでこうなんだろう、舞台に出てきてイラストをこう次々と見せる、
はい、パラパラ漫画の、
パラパラ漫画の、
はい、
あの感じじゃないよね。
あ、そうですね、
舞台に立たないよね。
舞台には立たない
よな、
はい、
そう、お絵かきムービー、
はい、
ご自身そのなんだろう、でもいろんなその表現方法ってあると思うんだけど、
はい、
なんかお絵かきムービーがこれだと思ってこう木村さん始められたのは、
はいはい、
なんかそこはお絵かきムービーをやろうって思ったのには、なんかこう秘訣というか、
はい、
きっかけってあるんでしょうか。
あ、はい、そうですね、他の方のお絵かきムービーの作品を、
うん、
見た時に、
うん、
自分が引き込まれてしまって、
ほうほうほう、
もうあっという間に10分見てしまったんですね、
うんうんうん、
最終的にこう涙ぐんでる自分がいて、
うんうん、
ああこれはすごいなって思ったんですね。
すごいなと、うん、
はい、まだ会ったこともない方だったんですけど、
うんうん、
その方のムービーを見てからその方にリアルで会った時に、
うんうん、
初めてではない、初めて会ったとは違う、なんでしょう、親しみのある感じがして、
うんうん、
なんか映画の主人公にあったかのような、
ほうほうほう、
そういう感動があったので、
うん、
あ、これはすごいなっていうのが思いました。
あ、じゃあやっぱりそのなんだろう、作品にあって、はい、このさ、はい、こういう作品を作りたいとか、
はい、
こういうことでこう人にこう影響をやっぱり感動させたいと思う気持ちがあって始めた、
はい、そうですね、自分が感動したので、
うんうんうん、
はい、自分の今までやってきた、
うん、
グラフィックデザインのこととかそういう全部を生かして、
うん、
魅力を伝えるっていう部分、
いいね、
はい、
いい出会い方だね、
はい、
いい仕事ついたね。
ありがとうございます。
自分が感動してこれと同じことをまた、ね、はい、人に広げたいと思って、はい、やる仕事って、
はい、
ここはいいなと思うんだよ。今やってて楽しい？
あ、そうですね、小さい頃から絵が絵ばかり描いてたので、
うんうん、
それを生かして、
うん、
やれるんだったらやっぱり好きなことっていうのは、
うん、
無理なくできるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そして自分が楽しい、
うん、
ワクワクしながら仕事ができる、
うんうん、
もうそういうものを求めてたので、
うんうん、
はい、すごく楽しいです。
なるほど、
はい、
じゃあね、次ちょっと聞いてみたいことがあるんですけれど、
はい、
まあ、お絵かきムービークリエイターとしてね、今どんどん活動を続けていると思うんですけれど、
はい、
まあ、なかなか僕もその先というか、はい、世界的スーパーお絵かきムービークリエイターヒーローとかヒロインとかってまだいないじゃないですか、
はい、
こうなんか木村千鶴さんとしてこうお絵かきムービークリエイター、はい、将来はどうなりたいとかってなんか夢はあるんでしょうか、はい、
将来、そうですね、うん、これからこれからの時代、自分の自己紹介ムービーを、
うん、
みんな誰一人一個持つ時代が来るかもしれないっていうことを、うん、まあ、言われて ってまして、
なんとみんなが自分の、
はい、まあ、追いかけじゃなくても何か自分の表現する動画があるっていう、う
ん、へえ、は
い、そういう持つ時代が来るかもしれないねっていう、
絶対俺出せないよそんなの絶対見せられないよ18禁だよそんなの
あ、そうですか、うん、はい、あの追いかけムービーはその人を、うん、まあ、人生を10分にまとめていて、うんうん、その方がどんなことで悩んで乗り越えたかっていうのも分かるので、うんうんうん、すごくコミュニケーションがスムーズになるんですよね。
ほうほうほうほう、はい、
なので、まあ、まず、まあ、自分を知って、うん、それを追いかけムービーにして、うん、それで発信していくことでお互い の理解ができる、
はあはあはあ、名刺代わりにそういう、はい、まあ、反省をちゃんと追いかけムービーにしておこうという形なんだね、はいはい、でも、まあ、もともとでもグラフィックデザインされている中で、はい、なんだろうな、グラフィックデザインでは表現できないとか、まあ、はい、そういうもともと一番シンプルな形ってこう名刺じゃないですか、はい、肩書きがあって名前があってっていう、
はい、
でそれよりもちろん当たり前だけど情報量が多い追いかけムービークリエイターだと思うんだけど、はい、追いかけムービーだと思うんだけど、もともとそのグラフィックデザイナーさんとして、
はい、
名刺ならではの魅力っていうのもやっぱり当然知ってるわけじゃないですか。
そうですね。
でチラシの魅力も知ってるというか、はい、ポスターの魅力も知ってるわけじゃないですか、
はい、
なんだろう、その追いかけムービーならではのなんか強みというか、はい、やっぱりこれだから追いかけムービーなんだっていうのはなんか一個あるんでしょうか、はい、
あ、そうですね、やっぱりあのストーリー性がまず、うん、あの人が引き込まれやすい、
うんうん、
ついつい見てしまうっていうところと、うん、あと、まあ、まあ、その商品の説明であったら、うん、まるで目の前で接客されているかのような説明ができたりすること、あとはその、まあ、商品がなぜ生まれたのかとか、うんうん、そういう背景、あのヒストリーまで伝えることができる、
うん、
それは、うん、あの静止画とかテキストだけでは伝えられない部分かなと思って、
うん、
もっとお客さんの商品が、うん、魅力が伝わったら、はい、あのそういうツールになるんじゃないかなと思ってますね、うんうんうん、はい、
なるほどな、確かにな、はい、じゃあもう一個だけそのあれでいくと、
はい、
それってでもそしたら僕はこの自分の仕事から、はい、あの突っ込んでいきたいんだけど、
はい、
映像だって同じというか、僕はカメラを回して映像を撮るお仕事だし、はい、よく似たこう自分あの人の反省とかインタビューとか撮っているけど、
はい、
映像対お絵描きムービーで勝負をした時に、
はいはい、
僕よりもすごいところ、とか映像よりすごいところはどこだ。
そうですね、やっぱりストーリー性とかその手書きのぬくもりであったりとか、
うんうんうん、
はい、想像力を膨らましますよね、うんうんうん、こう見る人の。
ああ、なるほどね、
はい、
うんうんうん、
はい、
確かにね、こう映像だったら生々しいというか、まあ、そこに、はい、まあ、リアルな人がね出てきちゃうから、
はい、
なかなかそこに入ってくる情報はね、なんか生っぽいって言ったら失礼だけど、
あ、
やっぱり表情とかからこう汲み取るものになってしまうし、昔の写真とかになっちゃうけど、はい、確かにお絵描きムービーにしてするとね、
はい、
多分そこのこう、まあ、不必要なって言ったらあれだけど、
はい、
やっぱりシンプルにこうまとめたデザインができちゃうから、はい、多分伝わりやすいものになるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、手書きのぬくもりも感じられる、
うんうんうん、
あったかい気持ちになれる。
そうですよね、
なと思います。
やっぱり一番いいところかなと思います。なんかいろいろね、はい、あの追いかけムービーについて、なんかもっともっと深くね僕も知りたいなと思いますし、いろいろ聞きたいこともあるんですけれど、はい、ちょっとここねお時間も差し迫ってまいりましたので、
はい、
またちょっといろいろ詳しくね、また、はい、ラジオゲスト出ていただける日があったら第2回ぜひ聞かせていただきたいと思っております。木村さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで以上、お絵かきムービークリエイターについて詳しく聞かせていただきました。タスクの教えて〇〇でございました。それでは CM に参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。Radio 365
教えてタスク先生、エンディングの時間でございます。はい、ということで今日はお絵描きムービークリエイターの木村しずさんとお話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の感想いかがでしょう。初ラジオ、
はい、
初めてラジオ、
初ラジオです、はい、
どうでした。
いや、すごい緊張しました。
緊張してたよね最初は。
はい、
でも途中からだいぶ緊張ほぐれたんじゃない。
そうですね、
なんか声がなんかしっとりしてきて、
はい、
ナレーターの声になったと思ったよ。
あ、そうですか、ありがとうございます。僕
の腕ってね、僕の腕ですよこれは。ディレクターに言われましたけれど。
そうです、
ね、違うよ、木村さんがねこうリラックスで喋ってくれたのがやっぱりね嬉しかったです。
ありがとうございます。
ということで木村さん、なんか近日もしくは今後のなんかこう、はい、なんだろう、 発表会とか展示会とか、あとはこうここを見たら木村さんの作品が見れるよとか、そういうなんか情報ってあったりされますか？
はい、あ、そうですね、今後は、まあ、Facebook や YouTube 中心になってはいるんですけども、うんうん、あのまず自分のお絵かきムービーの方を、うん、あの公開していきますので、うんうん、あのそちらをぜひ見ていただきたいなと思います。
YouTube チャンネルとかってあるんでしょうか？
あ、はい、はい、あの作り、はい、あります。
分かった。
私の名前で、
はい、木村千鶴で検索していただければこちら出てくるということなので、ぜひ皆さんね、こちら、木村千鶴さん応援してください。はい、ということで今回のゲストはお絵かきムービークリエイターの木村千鶴さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブも聞くことができます。こちらへのコメントもぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第46回目放送、これにて終了です。はい、ここまでのお相手は、ね、木村さんこんなにねお話が流暢に喋れると思ってなくてちょっとドキドキしてしまった山本タスクと、
初めてでしたがすごい楽しかったです。
よかった。
木村千鶴でした。
はい、この2人でお送りいたしました。
はい、
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.